それぞれお忙しいところご苦労様です。先からこちらにまたお招きいただきまして、昨年なんか本山の3年度では昨年度ですね、今年の、1月と2月、3月4月でしたか、3回、お伺いいたしまして、改めて、今度は、親鸞聖人のご生涯に学ぶということで、宗祖の多くを通しながら私たちの問題を尋ねていくということで、ご一緒に学ぶことになりました。それで、今年の初めに3回、進みまして、今日は全体では、4回目ということになります。一応今日4回目の資料をご用意はしておきましたけれども、改めてですね、この前3回で、ご一緒に確認しましたことも含めてですね、親鸞聖人のご生涯を学ぶということからもう一度、私たち確認してまいりたいというふうに思います。ちょうど、今12月に入りまして、全国各地おそらくこちらの方でも、親鸞聖人の法音講がお務まりのことと思います。先月の28日までは本山の方で、新しい改修がなりました御影堂で、法音講が務まったことであります。それで私たち今、ちょうど親鸞聖人の750回のご縁期を迎えるにあたって、改めてこの親鸞聖人のご生涯を通して、真宗の教えというものをもう一度確認しようということで集まっているわけですけれども、今申し上げましたように、真宗の御門徒の伝統としましては、法音講という一つの集いで親鸞聖人の教えとそのご生涯を伝えてきたと、そういうことがあります。で、昨年も申し上げましたけれども、そういうことが面々と続いてきたわけですね。で、それぞれの所属のお寺やあるいは地域やご自宅で法音講が務まると思いますけれども、その法音講ということについてですね、8代目の蓮如上人ですね、今でもなく、穴かしこという形で終わります、お文という手紙をたくさん残されて、手紙を伝えるという形で真宗の教えを私たちに書き送ってくださった8代目の蓮如上人の、同じお手紙の形式ですが、五読抄という五読抄という手紙があるんですね。この五読抄というのは法音講とはどういうものかということをお書きになったお手紙です。で、実際その蓮如上人のお文をお読みになることもあると思いますけれども、かなりの数ですね、親鸞聖人の御命日あるいは法音講に関する、お手紙が 数多く残っております。その中で特に、五読抄というふうに呼ばれている一つのお手紙が、法恩公の時に必ず、拝読されるというお手紙ですね、それ証人の不自由としてというところから始まるその最初の方にですね、親鸞聖人のご生涯がこう書いてあって、そういう親鸞聖人の教え、そしてその姿をもう一度私たちはしたい、学んで法恩公という形で集うのですという形で、最初このご生涯がられた後で法恩公の意味がですね語られてきます。それが五読抄と言われるものです。そこの五読抄の中のですね一番最後の方に、法恩公というのは法恩社徳の恩仏寺であるというふうに、出てきます。この今日はその我々は法恩公というのは親鸞聖人の恩に報い徳に差していく法恩社徳の恩仏寺として、集うのだと、そういう言い方をなさって、実はこの法恩社徳という言葉がですね、この五読抄の中に3回くらい出てくるんですね。つまり法恩公というものは、こう親鸞聖人の教えを身に受けたその恩に報い謝していく仏寺だと、仏教の事業なのだということで、単なる年中行事じゃないのだという形で、法恩社徳の恩仏寺という言葉が、出てきます。でそれからこれ言うまでもなく、この言葉はですね親鸞聖人の言葉によっていらっしゃるわけですね。恩徳さんの如来大師の恩徳は身を粉にしても法ずべし、四修知識の恩徳も骨を砕きても射すべしと、そういう形でですね、法事射していく、それは音読にですね、如来の音読や四書知識の音読に法事射していくんだと、そういうことが親鸞聖人の歌になっています。ですからお布の中の言葉で言いますと、よく使ってあるのがですね、仏頓法社とかですね、あるいは御恩法社という言葉がたくさんこう出てまいります。仏様の御恩、私の身を言い当て、私が本当にこの世にこの現実に生きていく、そういう私の道を開いてくださったその恩に奉社していくと、奉仕社していくと、そういう言葉がですね随所にこうお踏みには出てきますし、そうしたことの言葉遣いは、親鸞聖人の音読さに代表されるように親鸞聖人の中にもたくさん出てきます。でこれは言うまでなく皆さんご存知のことだと思うんですが、最初これなんでこのことを言うかと言うとですね、このこういう奉社という言葉がですね、 今日の私たちがその放射という言葉に関ずるニュアンスと、実は親鸞聖人や蓮如上人がお使いになっているいわゆる放射、時代で言いますと私は現代を生きているわけですけれども、この現代に立って歴史をこう眺めるとですね、親鸞聖人や親鸞聖人や蓮如上人が生きておられたのはですね、いわゆる日本の中世といわれる時代ですね。親鸞聖人でしたら今から800年前に生きておられたわけですし、そして蓮如上人でしたら一番ご活躍の頃は今から550年ほど前ですね。ですからそのいわゆるその二人の間でもですね、かなりの開きがありますけれども、いわゆる一括りにして日本の中世といわれる時代を生きた人々ですね。ですからその人たちが使っている放射という言葉と、現代私たちが放射という場合、まああまり現代では放射なんて言わないと言いませんね、めったなことは言いませんし、放音号くらいで聞くくらいで、普段放射なんてということはあんまり聞かないでしょうけれども、いわゆる私たちが現代人が感じる放射という言葉のニュアンスはですね、実はこれかなり違うんですね。意味が全く違うとは言いませんけれども、少しですね、ニュアンスが違います。私たちおそらく放射というとですね、心の中でありがたいなという形で感謝すると、ありがたいという形で感謝するという、心の中でそ こう感謝しありがたく思うと、そういう私たちの心の動き、心の思いというものを、表す言葉というふうに感じるのがほとんどです。でもちろんそのことに間違いはありませんし、放射という言葉にはそういうありがたいというふうに思うということが当然含まれてきます。ところがですね、それだけではとどまらないんですね。で実はですね、特に親鸞聖人の時代、これ鎌倉時代ですね、鎌倉時代の言葉遣いというのはですね、今でもですね、こう鎌倉時代の特徴的な様相として、小学校の社会科の歴史部門の教科で、小学校の5、6年生になると日本の歴史をですね概略習うんですね。今の小学校の社会科の教科書を見られたことありますかね。5、6年生になってくると、特に6年生になってきますと日本の歴史をざっと学ぶんですが、我々昔は日本の歴史は日本の歴史、世界の歴史は世界の歴史というふうに、バラバラにやりましたけれども、今はですね、同じ時代に日本ではこうだって、外国ではどういう動きがあったのかということをですね、こう入り混ぜてですね、中学校なんかでは学ぶんですね。それはとても面白い試みだと思いますね。歴史というものは国家が単独であるわけではないですから、いわゆる世界の情勢と日本というものの間の中で歴史というものが動いていきますから、そういう視点で学んでいきます。まあ、ただですね、そうするとですね、脈絡がつかなくなってですね、なかなか子供たちは苦労している感じがするんですけども、その小学校の教科書の鎌倉時代の最も特徴的な、鎌倉時代を表す特徴的な言葉の一つにですね、方向という言葉が出てくるんです。歴史の用語として鎌倉時代の最も 特徴的に表す言葉の一つとして、御恩と奉公という言葉が出してあるんですね。これ新約聖書に生きてた時代なんですね。でどういうことかというとですね、もちろん全員が全ての人がこういう形で生きたわけではないんですけれども、鎌倉時代はですね、ようやくこの武士がですね、政治の中心に座って幕府という形で鎌倉幕府に一つの政府が置かれて、いわゆる鎌倉幕府と言われるところがですね、全国の年貢を集める人や全国をいろんな形で領有する、そういう武士たちをですね、任命できる権利を持つんですね。それが鎌倉幕府というものの姿ですね。ご存知だと思いますけども、その時に御恩というのはですね、鎌倉幕府によって自分の身分や領地やそしてその、権利をですね、認め確認してもらうことが御恩なんです。これもちょっと今私たちが感じる御恩とだいぶ違いますけれども、それが御恩なんですね。いわゆる、当時の言葉で言うと安堵というふうに言うんですけども、あなたはこの土地を所有するという権利がありますというふうに幕府が認めてくれる。そしてあなたはこの土地を領有し、この土地から年貢を集めてもいいですよっていうふうに権利を認めてもらう、それが安堵というふうに言うんです。ですから初めてですね、こう自分が持ってた これで自分の土地があったとすると、この土地はあなたが領有する土地であって、ここからあなたは年貢を集めてもいいですよというふうに鎌倉幕府が認めてくれると、そういう鎌倉幕府の行為に対して御恩と、御恩をいただいたというふうに言うんです。ですからふと隣にいた人がですね、自分の私の土地を攻めてきてですね、ここを取っていった、そういう時にはすぐ戦に訴えるんじゃなくて、鎌倉幕府に訴えて、隣の人がこの土地を勝手に奪っていきましたって言うと、鎌倉幕府の方がですね、いやこの土地は何々さんのもんだからしなさいっていうふうに裁判で裁定を下すんですね。評定書っていうんですけども、そういうものが開かれて、また取られた土地がまた返ってくると、そういうことに対して恩を感じると、ご恩をいただいたという形で、自分の土地とか権利とかですね、領有権を認めてもらった、そういう鎌倉幕府に対して恩をいただいたというふうにこう言ってるんですね。実はですね、親鸞聖人のこうお手紙をやり取りしているようなお道行はほとんどがそういう方々です。一般のいわゆる農業に従事したり文業に従事したりする人も親鸞聖人のお道行にたくさんいらっしゃったと思いますけれども、実際にその当時こう手紙で文字を書いてですね、親鸞聖人と教えについてやり取りなさった方々はほとんどこういう方はですね、いわゆる今風に言うと武士階級の人たちがほとんどなんですね。その人たちはみんな鎌倉幕府の御家人といって、鎌倉幕府によって身分や土地を保証してもらっている人たちです。ですから親鸞聖人の晩年のお手紙に、大番役で何とかさんと何とかさんがお二人京都へ来られて、そして、私のところに訪ねてくださいましたという手紙が残ってるんです。大番役というのは関東の武士が、1年間の任期で京都の御所の警備に来るっていう役を大番って言うんです。で、大番役で何とか入道と何とかさんが、来てくださ来られたのに、ついでにそのことを通して、京都の私 のところを訪ねてくださいましたって手紙があります。だからそういう方々もたくさん親鸞聖人のお道行なんですね。で、そういう御家人と言われた人は、そうやってその鎌倉幕府から領有権や権利を認めてもらうことに対して御恩と、御恩いただいた、そしてそういう御恩をいただいておるということに対して、今度は芝居 お芝居なんかで昔よく出ましたけども、今はそんなこと言いませんが、いざ鎌倉というですね、鎌倉幕府にことが起こって、戦わなければいけないというのは、いざ鎌倉という時には身を挺して武器を持って駆けつけるというのが奉公というふうに言われたんです。だからご縁と奉公という関係で結ばれているのが当時の幕府と御家人といわれる全国にいるあの武士たちとの関係だったんですね。だから鎌倉幕府というのはそういう鎌倉時代というのは武士の時代ですから、御縁と奉公という関係で結ばれていた時代だったと。だからこの奉公という言葉もですね、今私たち奉公と言いますと、ほとんどはですね近世の時代の言葉で奉公という言葉を理解しますね。大体あの時代の記述とほとんど江戸時代ですね。あの水戸黄門にしろ、暴れん坊将軍でも大岡越でも全部江戸時代の話ですから、あのでっちぼとかですね、奉公に出るとかって言った場合は、その場合は今の言葉で言うと奉公というのは仕事に従事すると、月給をもらったり年金をもらったりするそのあの仕事に出るっていうことが奉公でしょ。ところが鎌倉時代の奉公は違うんですね。土地や年貢を納める権利に対して、いざ鎌倉という時に鎌倉幕府のために身を挺して働くということが奉公なんです。で、実はですね、この奉公という言葉と奉者という言葉は同じなんです。つまり単にですね、奉者というのはですね、鎌倉時代の人たちにとってはですね、心でありがたいなと思うという、そんなことではないんです。奉者というのはいただいたご恩が身にあふれて行為として外に出るという、そういうアクションというか行動を含んだ言葉が奉者という言葉の、もっとあの鎌倉時代のニュアンスですね。心の中で人知れずこっそりありがたいと思うというのではなくて、いただいたものが身にあふれて外へ出ると、そして自らの行動として姿として表現されるということが奉者という言葉の、あのこの時代の意味なんですね。ですから今の言葉と違ってですね、もっと積極的なあの表現行動なんですよ。もっとちょっとですね、だいぶニュアンスは違うでしょう。だからこう、もちろん鎌倉幕府のような話で土地を安堵してもらったとかですね、領有権を認めてもらって年貢を集めてもいいとかっていうこととか、いざ鎌倉という時に刀を持って走りをつけると、そんなとは違いますけども、ニュアンスとしては一緒ですから、まさに教えによっていただいた、自分が深く自分にうなずき、私自身のが本当に今ここにあるという形で生きるということが始まったと、そういうまさに自分が生きるって一番大事なことを教えていただいて、あの深く自分にうなずくことができたと、その感動とうなずきがまさに身にあふれて外に出て、表現として、そして生活として行動として外にあふれているということが奉者という言葉のニュアンスなんですね。だいぶ今の私たちが考えると違うんです。ちょっと違うんですね。だからあの本山の本音校で28日の五番座の時に坂東武士といって、あのなーあーって体を揺すって念仏をあのするのがあるでしょ。あれは坂東武士というくらいですから、関東からまさに関東の御家人を中心としたお道行が本音校にお参りし、今年1年間身に受けた教えを通して本当に自分がですね、自分に頷いて生きることができたと、そのご恩に対して身にあふれて出る表面として、こう表に表して身を揺すって念仏をするという意味が、あの坂東武士の姿なんですね。ですからまあ今なんか、一つの古典芸能みたいになってますけども、それは違ってですね、ああいう形でですね、いわゆる 親鸞聖人の時代の人たちは法者といえばですね、まさに自分の生活外に溢れ出て、身に溢れてですね、外に表現をとって自らのアクション行動として生活が変わっていくと、そういう意味が法者という意味であったんですね。ですから身に溢れて外に現れていろんなことが起こるものですから、今度は人間書類になるとあんまり外に出すなっていう手紙が書かれるんですね。外に出しすぎて他州の人とかですね、政府とこう政策の時の土地の権力者といさかいになったりすることがあるので、あまり外に出さないように内心に深く蓄えるというのが真宗だというふうに書かれたんですね。あるもともと今の私たちのようにですね、心の中でそっと感謝するという程度ならですね、そんな手紙書かないんですよ。みんな身にあふれて外に出るからですね、摩擦が起きたり争い事が起こるもんだから溢れすぎるんで、内心に深く蓄えようという手紙が書かれるんです。手紙というのはその時の状況に反映して書かれるわけですから、そういう意味で中世の人たちのですね、法者というのはですね、私たちが考えるようなですね、そっと心で感謝すると、そういうこととはだいぶ違うんですね。まさに天に踊り地に踊るような溢れるような喜びをいただいたと、そういうニュアンスがですね、こう込められた言葉だったし、そしてそういうものがですね、まさに、最も典型的なのは坂東武士の姿となってですね、今に残っているということだというふうに思います。そういう意味では私たちは毎年毎年の本を迎えながら、どんなことが今の私に身にあふれているかと、あふれて出るかと、そのことを通して何事をいただき何事に出会ったのかということを確かめるというのが法音経のもともとの意味だったと思うんですね。今はもう何にも外にあふれもしないし、言われないと念仏も唱えないというようなことでですね、これはもう何も身に受けてないということになりますね。お葬式をお会いするとき、この頃ですね、気になるのは合唱って声が、合唱をお願いいたしますって、お参りするということはお願いされてするんですか？まさに、そうだという形で手が合わさるということがあるんですけど、内心から溢れるものがないものですから、司会者にお願いされる合唱もしないと。そういう、我々お粗末なことになってですね、身に溢れて出るのがもう全然受けていないということだとしたら、だいぶですね、この法音経というものを伝えてくださった方々の息吹とはですね、我々がこう違ってしまっているんではないかと思うんですね。もちろんまだ法音経が務まるうちはそれが一つ大事な要素がとなってですね、改めて見にいただくということをですね、我々こういう機会を通して学んでいかなければならないということを思います。それでもう一つだけ本題に入る前に、そういう耳あふれて出るような放射ということがあるんだということを確認した上で、私たちまで伝わったこの法音経というものですが、この法音経というものを今日のような形で形作った方というのはですね、一番大きな役割を果たしたのは供養という方ですね。それから順序は逆ですけど、もう一人女神という方もいらっしゃいます。もちろんこのお二人ということではなくて、 このお二人に代表される世代というふうに言ったら私いいと思うんですが、実はですね、この覚女とか女神といわれる人たちの世代によって今日まで法恩公という一つの精神生活の営みがですね、面々と続いてきた営みというものの基礎がですね、作られるんですね。これ非常に大事なことだと私は最近思います。で、これどういうことかと言いますと、ご存知のように親鸞聖人はちょっと小さいですね、1262年、これ何回も書きました、弘長2年、弘長2年に亡くなられます。弘長2年の11月28日に亡くなられるんですね。で、この覚女という方は、覚女という方は1270年に生まれるんです。ですから当然ながら6年に死んだ親鸞聖人には会えませんね。その7年後に生まれてますから、親鸞聖人には会えないんです。で、今風に言うとこの覚女という人は親鸞聖人のひ孫にあたります。で、この覚女という方がこの年に生まれてちょうど18歳になった時、1288年に18歳になった時に関東から有名な唯円という方が覚女を訪ねていきます。唯円というのはご存知のように「歎異抄」を書かれた方ですね。歎異抄を書かれた方です。その唯円が18歳になるのを待って、今の茨城県から京都にいる覚女のところへ会いに来て、そしてしばらくの間ずっと話し合いをしたり、覚女はいろんな質問をしたりして真宗の教えを口伝するんです、伝えるんです。唯円という人は親鸞聖人に直に会って話を聞いて、面と向き合って質問もし、面と向き合って目の当たりにうなずき、目の当たりに親鸞聖人の教えを確認した人です。そういう人を面従というふうに言います。実際に親鸞聖人に会って質問をして、向き合って話をして教えを詰めてうなずいて、なるほどというふうに確認した人たちを面従というふうに言いますね。その面従であった唯円が18歳になった覚女のところに会いに来るんです。そして自分が面従という形で聞いた親鸞聖人の教えを伝えるんです。それから今度はですね、覚女はですね20歳になった時に、ちょうど西暦でいうと1290年ですね、この年に今度は覚女がですね、覚女は今度は 関東へ京都から出かけるんです。そしてまだ生きていらっしゃる親鸞聖人の教えを直に聞いた面中の人々、幽玄を代表されるのその人たちにを訪ねて歩いたり、あるいは親鸞聖人がおられた場所をこうお参りして歩くんですね。その中で一番中心に上野聖人が関東の時に20歳の時に行って会ったのはこの女神という方です。初対面じゃないです。毎年会ってるんですけども、女神という方のところに訪ねていきます。女神という方は親鸞聖人の孫になります。孫です。孫ですが、この人は単に孫じゃなくて親鸞聖人面従です。生まれてから20歳代後半まで親鸞聖人の音で育つんです。だから親鸞聖人の教えを子供の頃から聞いて、実際に本人から聞いて育った人ですね。でお父さんの前段としては関東にいますから、後を追いかけて関東へ行ってるんです。で20歳になった確認が訪ねて行ってお話を聞いてるんです。で聞いて教えてもらったことを口伝書というものにまとめてあります。ちょっと面倒ですけど、もう少しで付き合ってください。これでこういうことをした後、今度はちょうどそれから10年経った1300年にこの女神という人が亡くなります。ちょうど閣僚は30歳になっています。つまり18歳になった閣僚のところへ60を過ぎた幽玄が訪ねてきて、実際に親鸞聖人から面従という形で受け継いだ教えを伝えると。だから翌々年には閣僚そのものが関東へ行って、この直にお話を聞いた人たちを訪ねて歩いて、特に女神という方に会ってお話を聞くと。そしてこうやっているんですけども、この間にちょうど閣僚は24歳と25歳の時に、24歳には法恩公式という書物があるんですね。法恩公式、私式と書くんです。そして25歳の時には親鸞聖人の御伝書ですね。あの法恩公の夜に親鸞聖人の絵巻物の説明が読まれますね。御伝書、あれが25歳の時に閣僚書くんです。これどういうことかと言いますと、幽玄も女神も親鸞聖人直に会ったお道明としては一番若い方です。幽玄は20歳代で親鸞聖人に会ってお話を聞いてるんですね。しかしもう親鸞聖人が亡くなってから27年経ってるんです。この年と若かった幽玄も60を超えてるんです。ともう幽玄ももう自分は残り時間がないということで、自分が親鸞聖人にお話を聞き、共に確認し、共にうなずき感動したことを閣僚に伝えに来るわけです。そして閣僚また翌々年にその人々を訪ねるわけです。で女神という人は親鸞聖人が亡くなってから毎年毎年関東から京都へ行って毎年法恩公を務めて帰るんです。実際は福島県ですね。今現在のあれでいうと女神という人が住んでたのに福島県なんで、毎年毎年法恩公を務めて帰るんですね。で最後に亡くなった1300年亡くなった時にはですね、自分の住んでるところへ帰りつかずに旅の途中で亡くなるんです。女神という人はですね、孫ですね。つまりこの10年間というのは実際に親鸞聖人の教えを聞いた人がみんな亡くなっていく10年なんです。当然ですね、その親鸞聖人の教えを聞いた人はずっと生きるわけじゃないですから、みんな亡くなっていくんですね。おっと、実際に親鸞聖人の教えを聞いた人がいなくなる時間がこの10年なんです。だからこの10年間に集中して幽玄は閣僚に会いお話を伝え、 幽霊、まあ、過去にも尋ねて、入信や幽霊を尋ねて教えを聞くんです。この人は実際に会ったことがないですから。そして聞いたところを法音合式とか五伝承という形でまとめるんです。確かに覚悟という方は非常に優秀な方ですから、あのそういう意味ではその聞いたところを的確にですね文書に表して九伝承とか五伝承とかですね、法音合式というものを表すのです。そして毎年毎年女神という方が法音合式のためにわざわざ京都へ来ると、そういう人たちがあって法音功というものが形作られていくわけです。まさに親鸞聖人に出会い教えを受けて身にあふれるような感動をいただいたと、その身にあふれてくる感動を次の人に伝えると、そのことにこの10年間をその人たちは費やす。そして次の各部の世代の人たちがそれをまさに聞いてまたうなずき感動し、それを書き表して法音功というものたちが定まっていくと、そういうことが教えが伝わるということです。今この年中というとですね、私は何とか先生に親しく話を聞いたとかですね、実際に会ったことがあるというとなんか威張って権威づけのような感じがしますけども、この時代はですね実際に直に会って話を聞くより教えが伝わりようがないんですね。今のようにテープにとって、まだ聞き損なった人もテープで聞けば聞けるとかですね、あるいはそれがすぐテープが文字にされて本にして出版されるということがないですから、教えが伝わるっていうのはですね現に出会って聞くより仕方がないんですね。それは当たり前の話です。ですから現に聞いて親鸞聖人と面と面を突き合わせてうなずき合った人が、面中という形でうなずき合った人が次の人に伝えていくと、その人がなるほどそうかという形でうなずいた次の人にまた伝えていくと、実はそういう形で教えというものは伝わるわけです。単に文字面や思想として伝わるんじゃなくて、うなずいた感動が伝わっていくということが教えが伝わるということです。お釈迦様の弟子たちも誰もお釈迦様のお話を文字にしてないんですね。聞いてああそうかとうなずいたところを、私はブッダからこういう話を聞いてこんなふうにうなずいてこうやって自分自身が分かったんだと、自分自身の迷いに気がついたんだということを次の人に語る、またそれを聞いてああそうかと思った人が次の人に語るということですから、お経というのは如是我聞、我覚のごとく聞きたまえきと、聞いてうなずいた人がうなずいたところを次の人に伝えていくんです。だから基本的には教えというのは面従口伝という形で伝わるんです。面従口伝という形で伝わります。だから法音功というのもですね、そういう庶民の後そういう方々がまさに身にあふれるような感動を伝えていったと、そして聞いた人がまた身にあふれる感動をいただいて次の人に伝えていくという、そういう精神の中で培われてきたものが法音功と言われる営みであるし集まりなんだと思うんですね。だからもちろん口伝ということには問題があるんです。聞いた人にしか伝わらないという限界がありますね。聞いてああ感動したという人が次の人に伝える前に倒れてしまったら終わりです。だから口伝というのは途中で消えてしまうという、そういう危険性がありますし、聞ける人の範囲は知れてますから広がらないという問題があるんです。さらにもう一つは口伝というのはですね、人間というのはなかなか厄介なもので、わしは聞いたと、 私だけ聞いたっていうんだな、変わっててですね、口伝というのは秘伝というものに変わるんです。口伝がですね、秘伝に変わるんですよ。そうするとあらゆる人が救われるという教えが選ばれた人だけ、あなたにだけこっそりとっていうものに変わっていってしまうんですね。大体秘伝見えた話の方が我々よく聞くでしょ。ここだけの話ですがって言うと余計聞きます。でここだけの話ですがって言うと大体外で伝わってきますから、みんなに伝えようと思ったらここだけの話ですがって言った方がですね、かえって伝わるくらいですけども、そのここだけの話ですがっていう秘密めいたものの方が我々耳がそば出すんですね。私だけか、自分だけ特別なものになりたいというか、自分だけこうっていう特別になれるっていうものが我々欲しいものですから、口伝はですね、どうしても秘伝という危険を持つんですね。これは今でもそういう問題があります。あなただけにこっそりと本当の救いをお知らせしますとかですね、あなただけに秘密の儀式で救いを与えますとかっていう、そういう秘伝というものにですね、宗教がなっていた時にはまさに悪魔の教えになっていってしまいます。そういう問題がありますね。しかしある意味では口伝じゃないと感動は伝わらないことがあるかもしれません。だからお釈迦様の弟子たちは今うなずくか分かるかをかけて聞いたんで、あとからゆっくり考えようという形で文字にしなかったんですね。ですから私たちに文字としてお経が伝わるためにはですね、150年以上かかるんです。お釈迦様になってから150年以上経ったところでスリランカという国で初めて文字になります。そういう意味では口伝であったものが文字化するということは一つの意味があるんです。文字になってしまえば、文字になるとですね、広まりが広くなると、この喋らなくても印刷したりして伝えていけばですね、あの広がり方が広くなるし、口伝だと聞いた人が途中で倒れてしまうとですね、それで終わりですから、途中でなくならないという問題が秘伝文字化の利点です。ですからご存じのように、あの織田信長の時代ですね、古今伝授といって古今和歌集の読み解き方っていうのはあれ秘伝になってたんですね。すぐ人間は秘伝にするんですよ。それで信長が城を攻めてる時にですね、城の中に古今の秘伝を受けた人がいるんですね。とそこを攻め滅ぼしてしまうと、古今伝授という古今和歌集の読み解き方の秘伝が世の中から消えてしまうっていうんで、信長でもですね、戦をやめて秘伝を受けた人に次の人に伝授させて、伝授が終わってから攻めてるんですね。またそれから攻めるっていうのもちょっとひどいしたと思いますが、まあそういうようなことが日本の文化にありますね。それに対して文字化するとですね、公に出版されますから消えないし、広がりが広くなってくる。ところが同時に文字化すると解釈が始まるんです。ああでないか、こうでないかと、そして分からんところを自分でいろいろ判断し解釈し、自分で納得して救われようとするんですね。言い当てられて、ああそうかって目が覚めるんじゃなくて、自分の頭で納得して、自分の納得で自分を救おうとするんです。そういうことを信長には踏み座だとか学習座だと言ってですね、そういうことではないんだと、まさに今私がここに生きているという事実を言い当てられ、うなずくということだと。ところが我々は文字化するとですね、いっぱい理屈をつけてですね、こう自分の解釈で救われようとするんですね。そういう問題が文字化でも一つは出てきます。それからもう一つは、今聞いて今うなずくという緊張感が消えますね、文字になると。お寺から来たこう書いたものでもですね、あ、きっといいことが書いてあるけれども、ちょっと今忙しいのでって言って横に置いたら、最後次なかなか読みません。手に取った時にパ パッと読んで、あ、そうかと名付けばいいんですが、今度読もうと思って横に置いたら、次に手に取るのは3割ほどになっている。ですからですね、そんな文章伝統というのはですね、で手に取った時にパッと読める文字数というのがコツ。もうなかなか書く方がいくつっぽいですから、いっぱい書いてましてですね、ああ難しい、後でというふうになってしまうという問題はあるんですけども、それで文字化っていうのはですね、緊張感がなくなるんですね。で、後から読むとよくわからんもんですが、理屈をつけて自分の理屈で救われようとすると、そういう問題が出てくるんですね。だからこれ両方とも問題と利点があるんです。で、両方の問題と利点をカバーし合うのが功というものなんです。これはみんなで確かめ、語り合い、確認するという教えを聞くということを一人の作業にしないと。もちろん教えを聞くのは一人一人が聞くんですけれども、聞いたつもりになったり聞き間違ったりするということをみんなで確かめ合って、共に課題を共有していくという、そういう功というものによって開くことによって、文字化の危険問題点、口伝というものの問題点ですね、自分だけ聞くという、そういう非伝化を防ぎ、同時に理屈と解釈で納得して自分の理解で救われようとする、そういう誤りをこう語り合い、お話を聞いたり座談をしたり、お話を聞いたりするという、こうということで超えて、本当にこうそれぞれが身にあふれるようなものをいただいていこうと。そういうために、単に法音ではなくて法音功という形で、まあ仏教でいうと、ここは基本的な三我です。法音ということを軸にした三我を形成して、教えを聞く仲間を形成して伝えてきたと。それが真宗の門徒の知恵ですし、伝統だというふうに思います。そういうことが面々と1260年亡くなられた翌年から伝わっ続いてきて、今年でちょうど747回目の法音功を私たちはお迎えしたと、そういうことです。そういう中に目にあふれて出た表現が伝わり、うなずかれ、伝わりしてきたんだと。そういう伝統にを身を置き預かるということを通してですね、もう一度こう身にあふれるようなものをどこでどういただくのかということを、今度のご縁起を通してですね、一緒に確認するというために、今一度こういう形で苦労をしてですね、親鸞聖人の姿と言葉を伝えるために、本当に有縁とか女神という方々がですね、その世代の方々が次の確認の世代に確立伝えるために、電車もない時代に苦労してですね、こう確立に下駄は渡していかれたんですね。そういうものが元になって法音功の伝統というのがあるわけです。そういうことが積み重なって今の750回転があるのであって、たまたま今偶発的に750回転があるわけではないわけですね。そういうことをもう一度我々こう振り返りながら、本当にかつての人々が身にあふれるようなものをいただき、それが身にあふれて放射の念仏として、次の世代に感動とうなずきを伝えてきたと、そういうことの中で今度のご縁起がお迎えできたらということを改めて思うことです。ちょっと長くなりましたけれども、でそういうことをこう確認した上で、またお話前3回で確認しましたことに続いて、宗祖のご生涯の方へ入っていきたいと思います。ちょっと休憩いたします。